皆様おはようございます。
おはようございます。
来週からアドベントに入りますが、ここ数日は夏日になろうかという暖かさで、どうにもこの季節感のない日が続いております。来週以降のアドベントですが、クリスマスの主日にはもちろん特別なメッセージと思っておりますが、それまではこれまで通りコリント書簡からのメッセージを続けたいと思っております。この書簡からアドベントにふさわしいメッセージができると考えているからです。クリスマスシーズンの過ごし方については次回にもお話したいと思っております。今日の箇所ですが、前回に続いて大変大事な内容になっています。今日の箇所は特にパウロは教会について語っています。教会について語っております。教会とは何なのか、また教会のリーダーとはどんな人であるのかということを、いろんなイメージを使って語っています。イメージと言いましたが、つまり比喩ということです。比喩を用いてパウロは教会とその指導者のことを説明しているのです。比喩というのは皆さん二通りありますね。一つはですね、例えば、君はバラのようだという、こういう言い方は、なんとかのようだというですね、これ直言うというですね、なんとかのようだ、君は、ライオンのようだとかですね、そういうなんとかのようだというのを直言うと言います。でもう一つはですね、君はバラだとこう言い切っちゃうんです。バラだという、バラではないんですがバラだという、これは隠喩といってですね、このいわゆるこの当然その人は動物や花ではないんですがバラだと言って、言い切る、これが隠喩、英語で言うとメタファーということなんですが、君はバラだと言われるのは男性で言われることはないと思うので、女性が言われる言葉だと思いますが、この君はバラだと聞いて、単純にこの喜ぶわけにはいかないかもしれないです。なぜかといえば、良い意味では君はバラのように美しいということを褒め言葉で言っているんでしょうが、悪い方の意味ではですね、君はバラのようにトゲがある、意地が悪いということをですね、暗に言ってるかもしれない。ですからこのバラだというのはですね、このその聞き手のその会話の文脈ですね、流れによってこの意味が変わってくるわけですね。ですからこの比喩、隠喩、メタファーというものはですね、ちょっとこの意味をですね、どういうことかなというか考えなくちゃいけない。ですから今日のパウロもですね、たくさん隠喩というか比喩を使って、話しておりますので、この比喩の意味をですね、深く考える必要があります。で、今日のところでもですね、パウロはいろんな例えを使っているわけですが、それは自分自身についても使っていますし、教会についても語っている。いろいろこう喋る最後にですね、パウロはコリントの教会の人たちに対して、あなた方は神の神殿ですというふうに言っています。あなた方は神の神殿ですと言っています。で、これは比喩なのかと、これは比喩なのか。で、実はですね、パウロここまで大事なことはいろいろ比喩を使うんですが、最後のですね、あなた方は神の神殿ですというのは単なる比喩ではありません。これはもっとはっきり、あなた方は神殿そのものだと言っているわけです。これは非常に大事なことなんですね。その前にパウロは、あなた方は建物ですと言います。これはもう比喩ですね、隠喩ですね。畑ですとか建物ですというのは、私たち人間は建物でもないし畑でもありませんので比喩でしかないわけですが、神殿ですという場合はですね、神殿というのは建物を指すわけでは必ずしもないわけですね。これは神様の霊が宿る聖なる空間、私たちが神様と出会うことのできる、そういう場所を指す意味もありますので、神殿ですという場合にですね、これは比喩、単なる比喩ではないわけです。パウロはここで、私たちキリスト者というのは神の霊が宿っている、そういう聖なる場所である、そういうふうに語っているわけです。ですから今日のところはですね、ずっとパウロは比喩を使うんですが、 最後の最後ではですね、その比喩を超えた表現を使っている。あなた方はまさに神殿なのだということ、神殿のようだではなくて神殿なのだというふうに言っている、まあ、この一つのですねパウロのこの話の流れのクライマックスにそういうことがある、まあ、ここをですね忘れずに読んでいただきたい、読んでいきたいと思います。まあ、ただ神殿という言葉を聞くと私いろんなイメージ持ちますね。神殿、日本でいうとどうでしょうね、まあ、神社とかそういったものをですね、イメージするかもしれません。日本でもこの古来から木造の素晴らしい建物がありますし、まあ、ヨーロッパの人ではですねやはりそのアテネのパルテノン神殿とあるんですね。ちょっと今完全な形は残っていませんが、アテネに行くとですね、町のどこからですねこの見えるんですね。まあ、私も一回行ったことあるんですが、白亜のですね素晴らしい神殿見えます。これが神殿のイメージかもしれませんが、しかしパウロはですねここであなた方は神殿だと言っている時にですね、こういったギリシャの神殿ではなくて間違いなくエルサレムの神殿を心に抱いていたわけです。あなた方はエルサレムの神殿というものとをイメージしてあなた方は神殿だと言っているわけです。これ大事なことなんですね。で、神殿、イスラエルにおける神殿はとても大事な場所です。エレミア書でもよく話しましたが、エレミアの時代には最初のエルサレムに神殿があったわけです。これはソロモン王が作ったソロモン神殿というですね、まあ、古代世界では最も美しいと言われた神殿がありました。ただこの神殿が壊れるということをエレミアが予言して、実際予言通りにエルサレム神殿が破壊されてしまった。まあ、しかしその70年後にもう一回イスラエルの人々はバビロン捕囚から帰ってきて新しい神殿を作るわけです。これが第二神殿と言われている。この神殿がずっと立ち続けてイエス様の時代まで、パウロの時代までこの第二神殿があったわけですが、この第二神殿はヘロデ大王がですね大規模な拡張したのでヘロデ神殿とも言われています。ですからこのイエス様の時代にはですねエルサレムにはもう本当にこの古代世界でですね最も美しいと言われたエルサレムの神殿があったわけです。で、この神殿をめぐってイエス様はですね一つの宮清めという行動をしたわけですね。この神殿の境内で、両替に追い出すというそういう行動をしたことがありました。そこでイエス様とユダヤ人が口論になったことがありました。ちょっとこの久しぶりにヨハネの福音書を見てみたいんですが、今日はね、福音書の2章18節をですね、見てみたいと思いますが、もし開けるんでしたら、新約聖書の176ページになりますが、176ページの、ヨハネ福音書の2章の18節以降をですね、読んでみたいと思います。はい、176ページをお読みいたします。そこでユダヤ人たちが答えていった。あなたがこのようなことをするからには、どんな印を私たちに見せてくれるのですか。イエスは彼らに答えて言われた。この神殿を壊してみなさい。私は3日でそれを建てよう。そこでユダヤ人たちは言った。この神殿を建てるのに46年かかりました。あなたはそれを3日で建てるのですか。しかしイエスはご自分の体の神殿のことを言われたのである。この46年というのはもともと神殿があったわけですが、それを46年かけてヘロデ一門がですねものすごく立派な神殿を変えたわけですね。非常にこの美しく巨大な神殿ができたと。で、この神殿があるのにですね、イエス様はこれ3日で建てると言ったわけです。イエス様はここでご自分こそですね、イエス様こそこのヘロデ神殿に代わる、第二神殿に代わる新しい神殿、いわば自分が第三神殿だというふうに宣言したわけです。新しいイエス様こそ神殿であると。そして教会はキリストの体です。キリストが神殿ならばキリストの体も神殿なのです。ですから私たちは本当に文字通りの意味で神様の神殿だということです。神殿のようだではなくて神殿なのです。しかしこのあなた方は神殿だと言われてもですね、一体これはどういう意味なのかというのはですね、にわかにはちょっとわからないわけですね。神殿だということの意味を。このことをですね、よく考えながら、 今日のテキストを読んでまいりたいと思います。今日の第一コリントの3章ですが、これ今までの話の続きですが、パウロはずっとこのコリント教会のですね、内部分裂ですね、仲間割れのことを取り扱っています。かなりパウロはここで厳しい、叱責の言葉を述べているわけですね。あなた方の問題はこうだということを言うわけですが、まあ、彼らの問題は妬みと争いなわけです。この分裂の背後には妬みと争いがあった。コリント教会はいくつかの派閥に分裂してあった。パウロ派とかアポロ派とかペテロ派とかですね、いろんなこのグループに分かれて争っていた。なぜそうなってしまったかというと、まあ、自分は人より優れているということを言いたかったんです。私はあなたよりも知恵がある、私はあなたよりも霊的なんだと、霊の賜物が多いんだと、そういうことで争っていたわけです。で、パウロとペテロ、どっちが知恵において優れているのか、どっちが霊性において優れているのか、パウロの方がいい、じゃあ私はパウロにつくと、私も同じように霊的に、ペテロ派よりも上なんだと、そういうことをですね言い合って、お互い争っていたわけです。まあ、そういう彼らに対してパウロは皮肉たっぷりにこう書いています。あなた方は自分のことを霊の人だと、霊的な人だと思っているようだけれども、それはとんでもない勘違いです。あなた方は霊の人ではなくて肉の人だということを言っています。まあ、肉の人という言葉はパウロの手紙によく出てくるんですね。肉の人というのはですね、とても否定的な意味で、肉の人はダメなんだということをパウロは繰り返しているわけです。これ開けずに結構ですが、ローマ人の手紙の8章13節でパウロはこういうふうに言っています。8章13節で、もし肉に従って生きるならあなた方は死ぬのです。しかしもし御霊によって体の行いを殺すならあなた方は生きるのです、ということを言っているわけです。肉によって生きる、肉の人は死にますとまで言うわけですね。ですから肉の人っていうのはすごくパウロにとってはですね、パウロの手紙ではマイナスなイメージなんですね。ですからあなた方は肉の人だって言われるのはとってもこのショックなことなんですね。単にこうちょっと欲望が強いだけじゃなくて、もうそれはもうほとんど救いがですね怪しいというぐらいのですね、そういう厳しいニュアンスがある、こういう言葉をパウロはかけているわけです。ただコリントの人は全然そう思ってないわけです。自分たちは肉どころか霊の人なんだと、霊的なものだというふうに誇っていたわけですね。で、確かにですね、当時のコリント教会はですね、この聖霊の働きがとっても盛んだったわけですね。これがちょっとね、現代の教会とですね、このコリントの手紙を読んだ時にこの違いはぜひ注意してほしいんですね。私たちは、まあ、そんなにこの聖霊の働きというのはですね、この教理的には知ってますね。聖霊様っていうのは父なる神様、子なるキリスト様と同じく聖なる神様と言われて、三位一体の神だと言われているわけですが、その聖霊様がですね、この自分の生活の中でですね、こう働くっていうのはそこまで実感はないと思うんですね。もちろんこう信仰を持てること自体が聖霊の働きなので、もちろん私たちには聖霊が働いているわけですが、ただそれで何かこう威厳を語るとかですね、そういうことしないですよね。こういきなりこう意味がわからない言葉を語り出すとかですね、そういう言葉はなかなか私たちは体験しないわけですね。でむしろそういう威厳を語るとかですね、そういうことを聞くと、ちょっとこの人たちは怪しいんじゃないかってですね、ちょっと今の教会の中でもですね、この聖霊の働きをすごく強調するグループに対してはちょっと警戒するようなところがですね、やっぱりあるわけですね。ですからあんまりこの聖霊の働きというものについてちょっとこう慣れてないところがあるわけですね。でそれはちょっと熱狂主義じゃないかということで少し距離を置くところはあるわけですが、しかしこのコリント教会はもうそういう教会じゃないんですね。もうすごく聖霊の働きがもう強かった、強すぎてですね、パウロはそれを抑えようと、そういうことをですね書いてるわけです。ちょっと、ね、私たちと事情が違う、特にこのキリスト教が生まれる成立したですね、本当の最初の 2,30 年というのはものすごく聖霊の働きが強かったわけですね。 まあ、何事もそうかもしれないですね。この聖霊がわーっと注いで一気に広まって、まあ、だんだんと落ち着いてきてるわけで、まあ、聖書もできてですね、教会組織も割とこう落ち着いてきたわけですが、一番この最初のですね、一種のビッグバンというかですね、教会誕生する頃はやっぱりこのものすごい働きがあってですね、それだからこう一気に広がったわけですね。もう本当にキリスト教っていうのはもう中東のですね、イスラエルのですね、こうローマ人からするとこう辺境の地でですね、しかもその教祖は十字架にかかって死んだ人間だという、もうとんでもないメッセージなわけですが、それがなぜこんなにあっという間に広まったかというと、もうそれは聖霊の力が充満していたからですね。非常に聖霊の力が強かった、まあ、そういう時代だったと。ですから私たちの時代が、今の時代がダメというわけじゃないんですが、やっぱりこの最初のスタートダッシュですね、この時代の力は非常に強かったというのがあるわけですね。そういう時代のに書かれたのがコリント書簡であると、まあ、ですからそういう体験を普段いつもしてるわけですね。当然自分たちは霊の人だと思うんですね。私たちはこんなにすごい精霊の働きを経験してるんだと。それがコリントの人たちをですね、誇らせたわけですね。でもっと欲しいと、もっとこの聖霊の力が欲しいという、そういうふうになっていったわけですね。まあ、しかしです、これは大事なポイントなんですが、聖霊のこうカリスマ的な働きを経験したからといって、で自動的にその人が霊の人になるわけじゃないんですね。むしろ霊の人というのはキリストの心、キリストの霊を持っている人というわけです。でキリストの霊を持ってキリストのように歩む人、その人が霊の人なわけです。イエス様はどういう人かというと、へりくだった人なんですね。へりくだった方であった。イエス様は、まあもちろんこの無限の聖霊の力を持っていましたが、それを引きやらかすことは一切しなかったわけです。かえってこう隠すわけですね。そういう力を見せない。で困った人を助けるためだけに使ったわけです。ですから自分の力を誇示するために使ったことないわけです。非常に謙虚な人でした。しかしコリントの人たちは何事も自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分より優れたものと思いなさいという、そういうイエス様の教えと逆の方向にその聖霊の力を使おうとしたのです。自分の力を示すために使おうとした。そこでパウロは、あなた方がいくら霊的な経験をしていても所詮肉の人だということを言っているわけです。そしてパウロはですね、その次にあなたたちが担ぐパウロ、アポロ、何者かということを語り出すわけです。彼は勝手にこのパウロ派とかアポロ派を作るわけですが、しかしパウロたちはリーダーではなくてしもべだったわけです。しもべであると、神のしもべであると、サーヴァントであると。正確にならばキリストの群れにおいては、まあ、リーダーたるものは使えろというのがイエス様の教えなわけですね。イエス様もこうおっしゃっています。あなた方の間で偉くなりたいと思うものは皆に仕えるものになりなさい。あなた方の間で人の先に立ちたいと思うものは皆のしもべになりなさい。マルコの10章43ですが、この仕えることがリーダーの一番大事な要件であるということを言っているわけです。そして王の王であるイエス様が来られたのも王様なんですけど、人に仕えるためである。人を使いさせるんじゃなくて使えるために来た。これがイエス様の使命だったわけです。ですからパウロやアポロも使えるもの。しかもこれはコリントの人たちが勝手に選んだリーダーではなくて、イエス様が選んだリーダーであると。あなたたちが選んだではなくて神が選んだんだって。ですからそこに優劣はないわけです。みんな神のしもべである。パウロは自分たちのことを、私が植えてアポロが水を注ぎましたと書いていますが、まあ初代教会のこのコリント教会の中ではパウロ先生がまあ最初の、まあ、初代宣教師として教会の基礎を固めて、2代目の宣教師のアポロ先生がその教会を発展させたわけですが、まあ、それぞれ自分の役割を果たしただけで、どちらが上とか下とかないわけですね。その背後にあるのが神様である。食物を育てるのは神様だと、植えるものと水を注ぐものは一つだとパウロは言っているわけです。その通りでパウロはですね、もしくはアポロは勝手にこのリーダーになってしまいましたが、そうではない、一緒にあって一つだと、一つなんだ、同じ一つの働きだと言っています。一つであると、 そしてパウロはそれぞれ自分自身の働きに従って自分自身の報酬を受けるのですと言っています。ここも大事なポイントなんです。自分自身の働きに応じてなんですね。でこれ大事なのはなぜかというと、パウロはですね、私たちはそれぞれ成果に従って報いられると言ってるわけじゃないんです。成果ではなくて労働に従って報いられる、これは大事なんですね。神様の評価っていうのは成果主義じゃないわけですね。今の日本はどんどんこの成果主義に変わろうとしてますが、しかし神様の評価は成果主義ではない、労働を見ておられる。人はどれだけ忠実に自分に与えられた仕事を行ったのか、その仕事の質を見ているわけです。その働きがですね、どういう結果を生んだか、そこは神様の御心一つであります。ですから、教会が大きくなった、信徒の数が増えた、献金が増えて立派な建物が建った、こういう成果があったとしても、これは神様の恵みであって人間の実力ではないわけです。ですから神様が見ているのはその結果ではない、私たちの仕事そのものであるということです。私たちはどうしても人間としてこの実績にこう囚われてしまう、成績に囚われますが、神様が見ているのは私たちの忠実な態度そのものであるということを思うわけです。私たちもそういう教会でありたいと願わされます。パウロはあなた方は神の畑ですと語っています。これはもう明らかにこの比喩、隠喩ですね。まさに神の畑だと。私たちは別に畑ではないわけです。畑だと言われているわけです。教会というのは、そして教会員一人一人というのは畑だということです。これはイエス様がお話しなさった例えを思い起こさせますが、イエス様は神の王国というのは地に落ちた種のようだということを語られました。この場合は人手によらず、おのずから神の王国は成長するんだということを言ったわけですが、もちろんそうなんですけど、やっぱりそこに人の手が加わった方が食物はより成長するわけですね。ですからパウロはこの畑で働く農夫だという、自分たちのことは農夫だと言っている、教会は畑だという、こういう比喩を用いて教会とそのですね、自分たちの関係を説明しているわけです。そうなるとですね、畑に育つ食物は何かというと、それは教会員の行う愛の技、信頼と許しに基づいた共同体ということになると思います。そういったものを生み出すのが教会であるということです。まずこのようにですね、畑というこの一つの比喩を使うわけですが、ついでパウロはあなた方は神の建物ですということを言います。これもまた比喩ですね、建物で。神の建物って何かというと、これはまさにズバリですね、単なる建物じゃなくて神殿を指しているわけです。神の聖なる神殿である。このことを言っている。先ほど言いましたが、エルサレムには壮麗な素晴らしいエルサレムの神殿がありましたが、この神殿のようにあなた方も素晴らしい神殿だという、建物だということを強調しているわけです。で、この神殿の重要性というのはですね、私たちにはちょっとこの想像ができないものでありますが、この当時のユダヤ人にとっての神殿というのはもう本当に神聖な場所なんですね。というのはイスラエルの信仰ではですね、礼拝というのはどこでもやっていいものじゃないわけですね。今の教会というのはもう世界中どこでもですね、教会堂を作って、もしくは教会でなくてもですね、3人ぐらい集まって、礼拝すればそれは立派な教会なわけですが、エルサレム、イスラエルの信仰ではエルサレムの一箇所だけなんです。この神殿だけが礼拝していい場所なんです。そこが天と地を結ぶ神様の霊が宿られる唯一の場所である。その唯一の場所で唯一の神を礼拝するっていうのがですね、そういう場所である。そこに立つ神殿ですから、まさにこの神聖なものなわけですね。でパウロはあなた方はその神聖な建物だということを言うわけです。しかしですね、パウロがこれ建物と言った場合にですね、この立派な建物をイメージさせようとしたんじゃなくて、パウロが一番言いたかったのはですね、この土台なんですね。建物には土台がある。土台がちゃんとしてないとですね、建築はできないんです。土台。これはイエス様だということをパウロが言いたい。で建物のメタファーというか、比喩を使った一番大きな目的は、土台が何であるか。それはイエス様だということを言いたかったわけです。どんな立派な上物を建てようとですね、土台が良くなければ建物は良くないわけです。 そして私たちの土台は最良なんです。これ以上のものはないイエス様だからという。ですからこういった土台をですね、パウロはこの土台をコリントに据えたんだと。私の仕事はこれなんだと。イエス様の土台を据えて、その上に建物を建ててるんだと。パウロはその土台を据えた建築家で、その上に上物を建てる建築がアポロとかそういう人なんだとパウロは言ってるわけです。でそういった土台の上にいろんな建物を建てるわけですが、その建物ですね、は、いろんな各々の働きによって内容が違ってくるということをパウロは言うわけです。その、建物って実際その建物というのは一つの比喩ですので、実際教会そのものを指しているわけですが、教会にはいろんなタイプのものがあると。金の教会、銀の教会、宝石の教会、木の教会、藁でできた教会、こういろんなものがあるんですね。これもちろん建物が立派という意味じゃないんですね。教会の質を言ってるわけです。教会の質を言っている。でそれはどういうものか、結局それは教会の強さをここだ特に言いたいわけですね。教会が苦難に耐えられるかどうか、その質を言ってるわけです。ですから金がいいというのは、光ってこう金ピカだからいいんじゃなくてですね、金は溶けないわけですね。その強さだから金がいいというわけです。で、ちょっとこの一時期ですね、戦争中にですね、第二次大戦中に、ウィンストン・チャーチルという有名なイギリスの総理大臣がいまして、彼は日本と戦争になるときにですね、日本には絶対負けないと言ったわけですね。なぜかというと、日本の家は木と紙でできているという、こういうことを言ったわけですね。ちょっと残念ながらですね、もうチャーチル、日本人にとってはあんまり嬉しくない言葉ですが、確かにですね、木と紙でできている。我々は石だと。石が勝つんだということを言いたかったわけですね。実際ですね、私もイギリス7年間住みましたけど、本当にこう空港から降りて、バスで行くとこう、もう石の家がバーッとこう壮観で並んでるわけですね。もう古い家が石造りの家が なってると、確かにこれは強いなと思うわけですが、そういった石の方が強いわけです。ですからパウロがここで金とか銀とか言ってるのもですね、金がピカピカ光って綺麗だという意味じゃなくて、そっちの方が強いというんですね。燃えないということなんです。そのことを言ってるわけです。でパウロはここで、ですね、主が戻られるとき、主の日において、教会は火によって試されるということを言っています。藁でできた教会は燃えてしまう、金や宝石の教会はどんな火によっても燃え尽きないということをパウロは言ったわけです。強さを言ってるわけです。でパウロはここで、何を言ってるかというと、福音宣教者たちがですね、その仕事の質が問われると言ってます。宣教師たちがどういうふうに評価されるか、それは教会の質だということです。先ほど私は神様が私たちの仕事を評価するのは成果主義ではないと、私たちの仕事そのものを見ているということを申しました。これは例えば教会が大きいとか小さいとか、そういうことを、私たちはサイズを気にしますけど、神様はそこら辺は気にしないわけです。むしろ私たちの働きの質そのものを見ているわけです。質がどうなのか、私たちの働きが本当に愛にも続いているのかと、神様に忠実なのか、そういった質を見ている。そのような仕事によって立て上げられた教会も実際その働きを反映する愛の教会なのか、主に忠実な教会なのか、そういうことを言ってるわけです。その教会の質が試される、これも一つのパウロの比喩です。火によって試される、これどういうことなのか、ちょっと私たちにもよくわからないんですね。これはメタファーですので、火によって試されるというのはわかりませんが、しかし神様は教会のですね、質を試すということを言ってるわけです。でこういうふうに言ってます。もし誰かがこの土台の上に金、銀、宝石、木、草、藁などで建てるなら、おのおのの働きは見えるようになります。その日がそれを明らかにするのです。というのは、その日は火と共に現れ、この火がその力でおのおのの働きの進化を試すからです。もし誰かの建てた建物が残れば、その人は報いを受けます。もし誰かの建てた建物が焼ければ、その人は損害を受けますが、自分自身は火の中をくぐるようにして助かりますということを言うわけですね。なかなかこう難しいことを言ってるわけですね。これ一体何を言ってるのかと思うわけですが、 これ火の審判というのは一体どういうものか、本当にこれはすぐにはわからない。これは一つの例えですからね、よく考えなくちゃいけないですね。これ何を言ってるのかなという、直ちに入ってきませんが、このことをですね考える必要があるわけですが、しかしですね、私たちは神様からその教会のですね質を試されるということが、パウロの言いたいことなわけです。私たちの教会のですね性質がどんなものか、それが神様の火の審判を耐えた場合は、私たちは大きな報いを受ける。しかしもしその教会が火に耐えられない場合は、教会、特にこの伝道者ですね、伝道者というのは損害を受けるということですね。ですから福音宣教に携わる者は損害を受けてしまう。一生懸命働いたつもりでもですね、教会のですね性質が神様の目にかなわない場合は損害を受けるというんですね。これ一体何を指しているのか非常に難しいわけですが、ただその伝道者ですね、牧師とかそういう人のですね救いそのものが否定されるというわけではないというパウロ言ったらですね、その、なぜかというと救い、私たちの救いの根拠は私たちの仕事ではなくてですね、イエス様の働き、とりわけその死と復活によってますので、私たちの仕事の質によって私たちが救われるかどうかが決まるわけではないと。私たちは恵みによって救われるわけです。しかし同時に救われたものは、その救われた後のですね働きを神様によって評価されるということもあるわけです。でその働きが神の目の前に良しとされない場合は、この火の中をくぐるようにして助かるという、非常に難しいですね。火の中をくぐるようにこの、イメージでこうね、こうやなんていうかね、こう火事の時にこう身一つで、焼けて出てきたような、そういう人のイメージで助かるっていうことなんですね。これどういう意味なのかね、パウロはあんまり説明しないわけですね。あくまで比喩を使ってますので、これが一体どういうものなのかということはわからないわけですけど、特にこう私のようなね、この伝道をするものっていうのは、この非常にこの言葉は厳しい警告として聞かなくてはいけないかなということを思います。しかしやはり教会というのは、やっぱり試練をどうしてもくぐるということはですね、ここで言われていることかなと。やっぱりこの人間、こう試練を通じて本物かどうかって、やっぱり人生そうですよね。何事もこうその人の進化というのは、やっぱりこう全て順調だとその人の本物の性質は分からないと。やっぱり苦難を通じてその人の本当のものが明らかにされるということがありますので、教会もそういうものをくぐるんだということをパウロは言いたいと思うんですね。でその教会のが試練を受けるのは何もですね、再臨の時だけではないわけですね。イエス様が来る時だけではない。やっぱり今でもそういうことはあり得るわけですね。でこの教会も今年で創立51年を迎えているわけですが、何度も大変な状況にあったと思います。私は本当に来たばかりですが、この50年間の間、この教会がいろんなピンチもあったでしょうし、苦労もあったと思いますが、教会の皆さんのですね献身によって今まで、この教会が存続してきたわけです。そして今でもなく、今本当にまた大変な時になっているわけです。私も本当に思い出すと、4月に来て、その4月の役員会の時にですね、その来週からもう緊急事態宣言の話になったので、どうしましょうということになって、いや礼拝続けましょうということになってこうやってきたわけですが、本当にこの今年は最初からですね大変な状況が続いているわけですね。まさにこの火の試練のような中だったわけですが、その中でもこの教会は守られてここまで歩めたことを本当に感謝したいと思います。まだまだ大変な状況続きますが、ぜひ心を合わせて祈って歩んでいきたいなということを思わされます。そしてパウロはこの教会をですね、あるいはその信徒のことを畑や建物に例えますが、そしていよいよこの一番大事なところに入っていくわけですね。それは先ほど言いましたが、あなた方は神の神殿ですということですね。神殿なのだ。これは神殿というのはですね、比喩じゃないわけですね。あなた方は神殿のようだではなくて、神殿だと生きてるんです。これは比喩ではないということは繰り返し言いたいと思います。でなぜそんな大それたことを言えるのかということなんですね。それは私たちに神の霊、聖霊が宿っているからです。パウロはこう言っています。 あなた方は神の神殿であり、神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですか。もし誰かが神の神殿を壊すなら、神がその人を滅ぼされます。神の神殿は聖なるものだからです。あなた方はその神殿です。というふうに言ってるわけですね。私たちは神の神殿だと言われると、何かこう嬉しい、誇らしい気分になるかもしれません。まあ、しかしある意味でこれすごく怖いことなんですね。恐ろしいことでもあると。恐ろしい。私たちが神の霊を受けているんであれば、それはどういうことなのか。まあ、このことをですね、イエス様の兄弟であって、その、まあ、教会の仲の悪かったパリサイ派ですらですね、義人ヤコブとですね、呼んで尊敬した、イエス様の弟のヤコブ、このヤコブが書いたヤコブの手紙のですね、4章3節にもこういうことが書いてますね。ヤコブの手紙の、4章3節は、449ページですね。3から5までお読みしますと、こう書いています。この手紙の4章3節、願っても受けられないのは、自分の快楽のために使おうとして悪い動機で願うからです。貞操のない人たち、世を愛することは神に適することであることがわからないのですか。世の友となりたいと思ったら、その人は自分を神の敵としているのです。それとも、ここですね、神は私たちのうちに住ませた御霊を妬むほど慕っておられるという聖書の言葉が無意味だと思うのですかっていうですね。これはヤコブが言っているのは、私たちがどういう存在かと。私たちには聖霊が与えられていると。妬むほどに神様が慕う存在であるということなんですね。それほどに私たちは大事な存在であるということなんですね。で、古代のイスラエルではですね、エルサレム神殿の神聖は、ね、不可侵、これは犯してはいけない。で、神殿を犯す者は問答無用で石打ちの刑に処されました。で、例えばですね、そのユダヤ人だけじゃないですね、この異邦人の庭というのがあって、外国人はここから先入っちゃいけないというところがあって、そこを入ったらもうすぐ殺すってですね、そういうことが警告が書いてあるぐらいですね。それくらいエルサレム神殿はユダヤ人だけじゃなくて、外国人にとっても神聖な空間である。これ聖なる場所なわけです。世の中のものとは違うわけです。そういう聖なる場所で狼藉を働く者は許されないということがありました。そういう存在に私たちはであると言われているわけですね。これはですから大変励ましでもあるんですが、この神殿に対してですね、こう神殿を冒涜するということはですね、結局教会に対して何かこう冒涜することは神様は許さないと言ってるわけですね。もし誰かが神の神殿を壊すなら、神がその人を滅ぼされますとパウロは語っています。まあ、これはですね、自分の利益のために教会で分派争いをして教会を壊そうとしているコリントの人たちに対する非常に厳しい警告なんですね。コリントの人たちが、あなた方がこのように教会を壊すような行動を続けるならば、神はあなた方を滅ぼすと言ってるわけです。あなた方は神の神殿であるけれど、その神殿を壊そうとするならば、あなたは滅ぼされるよということを言ってるわけです。非常に厳しいことですね。あなたが神の神殿ならば、あなたの隣に座っている人も神の神殿なわけです。ですから、兄弟姉妹をつまずかせるということは大変大きなことだ、神の敵となってしまうことだということなんですね。ですから、まあ、この教会、私たちが神の神殿だということは大変大きな励ましであると同時に、非常に厳しい意味もあるということがあります。私たち一人一人というのは神様が妬むほどに愛している、そういう存在だということを忘れないようにしたいと思います。まあ、今日は「おのおのの仕事」というタイトルで、まあ、お話をしましたが、おのおのと私たち、一人一人のですね、仕事、まあ、これが畑のであったりですね、建物であったり、いろんなことで、パウロは例えるわけですが、そして、その私たちが何よりもこう神殿であるということをパウロは今日語っています。私たちの立て上げる教会、つまりこの神殿というのは、いずれ火によって吟味されます。そして私たち、また私たちだけでなくて、世界中の教会が今置かれている状況も、 火の試練と言えると思うんですね。しかし試練を耐え抜いてその教会に立ち続けるならば、私たちは主から報いを受けるという約束も与えられています。ですから今日も明日も誠実に主からの与えられた各々の仕事を果たしていきたいと願います。そのために一言祈ります。私たち主の教会を妬むほどに愛しておられます神様、その名前を賛美いたします。私たちの土台はイエス様その人です。そのことを感謝し、その土台の上に堅固な教会、試練に耐えられる教会を立て上げることができますように、私たちに力を与えてください。特に今日の午後は冬の会を持ちます。この教会のために有意義な時間を持つことができますように、一切を主に委ねます。私たちの救い主イエス様の皆によって祈ります。アーメン。